和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。今週は環境を考えてリユース事業を北海道そして世界に展開しているルーツオブジャパンの代表取締役港玄道さんにお話を伺っています。
特に今はまあタイの方がかなり力を入れているので、まあ、少数民族にしてもその子供が山に捨てられて、で育てる人がいなかったら命を失う。それに対してその施設とかにどういうサポートができるのかとか、まあ、先日もバンコクにあるスラムでゴミ処理場にその住む人たちがいて、1コミュニティが500人なんで5,000人ぐらいの人たちが住むっていう集落に YouTube 回しながら行ってきたんですよ。びっくりしたのがまずタイの方だけじゃなくて周辺諸国、特にミャンマーとかからも逃れてきてて、まあそのゴミの仕分けをして生活をしてるわけですよ。
越境してきてる、もう逃れざるを得ないんですよね。
そうなんですよ。もう地面にはガラス破片もたくさんあるし、はいはい、まあ、それをなんか半分破れたようなサンダル で、うん、でそこにはまあその音楽がないとか、音楽自体を知らないとか、その勉強する環境がまるっきりなかったりとか、食べ物だけはタイ政府ってかなりしっかりしてる政府なので、食べ物はそういう当たるようにしていたりとかするんですけれども、バンコクって言ったら札幌よりも大都会ですよ。進んでもうきらびやかで、もう物価だってマクドナルド食べたって、スターバックス行ったって札幌より高いですよ。そんなすごいバンコクの中でもそういうようなスラムがあったりとか、
まあ、モノココバンコク店とか、チェンマイ店とか、そういうふうなお仕事をされていく中で、やっぱり自然と港さんの目に焼き付いた部分がこういう今お話しされたようなことなんですか。
そうですね。じゃあそういうのがあるんだったら行くついでにちょっと行ってみようとか。
そうですよね、
で行くことによって学ぶこと、その一見そのスラムに行って子どもたちがかわいそうだ、じゃあ何かしようっていうふうに思っただけっていうふうに見えるんですけど、実は必ず何か自分に役立つことって毎回あるんですよ。例えばそこに行って学んだことはリサイクルのシステムなんですね。もう何から何まで仕分けしてるんです、まあ、その例えば日本で捨ててるようなハイプラスチックであったりとか、食品の残渣、食べ物の残りですよね。それも実は彼らは仕分けることによって売れるんですよね。で売り先っていうのが魚を養殖してる会社に売れるんです。
なるほど。餌として、
はい。だから本当のゴミなんてほとんどないぐらいに、そこでまたこう自分の中のその経済観っていうものを学ぶわけですよ。
新たな発見があるわけですよね。
はい。どうして日本はできないんだろうっていう、ミャンマーのその国境に関してもそうですね。一見ただ支援しに行って本当に2600人分のお米あげれた、よかった、すごかったねっていうだけでは実は帰ってきてなくて、そこに、まあ、あんまりみんなに言ってないんですけども、国境沿いにものすごい需要を見つけてしまって、その家賃が安くて、より日本人の僕らの中古品そっちのマーケットの方がいいんじゃないかっていうのを行ったついでに見てしまって、今そういうところに出店計画を立ててるんですけども、ですので、まあ一見自分のために行ってるんですけども、後からこう何か感覚が返ってくる、でそれが特に自分の足を使うことがその僕は発展への秘訣なのかなっていつも思いながら、何かやるときにはまあどうせ見返りを考える方もいらっしゃいますけども、見返り考えないでやったらどうせなんかくっついてくるしっていう思いでやってます。
本当にまさしく今やってらっしゃることってのは、毎日の仕事が未来につながってるっていう、まあ、今のが当たり前じゃないっていうね、やっぱりそういう考えのもとで ずっとこういろんな発想をされてきたんだというふうに思うんですけど、今いろんな支えを援助をされていらっしゃる港さんですけれども、東日本大震災の時の支援活動も半端じゃなかったんですもんね。
そうですね、すごいやりましたね。
だってもうあれでしょ、3月11日に発生してもう3日後にはそれこそ10トンの物資を被災地に送られていたということですよね。
はい、
はい、はあ、それもやっぱりいろんな行動発想というのは根本はそういうところから出てるんでしょ、きっと。
そうですね、自分にしかできないこととか今自分ができることみたいなところで、ついついこうそれを発見するとやってしまう癖がありまして。
で、北海道に来た被災者の存在の皆さんたちのことを知ったら家財道具一式を送り届けたりね、
はい、
されたようですけれども、
はい、
あ
で、まあ、受け入れ団体を作って、まあ、そのシステムがこう全国で初であったりとか、
はい、
まあ、結局みちのく会という避難者の会を作ったんですけども、それも3000人ぐらいの方がこう登録をされて、でもうそれもですね、もうはちゃめちゃに会社のことを忘れて数年間没頭したんですけども、 STV のその僕らの町からの人たちと一緒にこうやって、
はい、
その友情が5年後10年後に違うことでこうつながって、うん、なんかこう違う企画に変わっていったりとか、
はい、
っていうその出会いという部分もあるので、やはりその苦労は勝手でもすれっていうんですかね、なんか動くこととか、
はい、
それが僕は重要かなってすごく思います。
もったいないっていう言葉があるんですけど、
はい、
僕もったいないってのは非常に日本語として僕好きなんですけどね。
その地球温暖化とかの問題もプラスチック問題とか、
はい、
もう人類がもうどうにもできないぐらいの状況にも入ってきてしまってるわけですよね、うん、ただもう重要なことはそこで今どう立ち返って考えれるか、その答えは僕は物にあるのかなと、物、うん、を大切にする心、もったいない心、
うん、
でそれを日本だけじゃなくて、
はい、
世界中のその不要品を場所が変われば価値が変わるネットワークを作っていって、アフリカのものを、うん、アフリカの中古品をアメリカに持っていくとか、
はい、
アメリカの中古品をイタリアに持っていくみたいな、でその中で余ったものは日本に持ってくるみたいな、そういうネットワークを世界中に作れたら、はい、世界のゴミが一気に減って、はい、世界のその価値観もったいないとか、そういう日本の価値観が世界中をちょっとでも救えるんじゃないかなっていうのが僕の考え方ですね。
そうですよね。今週ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週はですね、環境を考えてリユース事業を北海道そして世界に展開されていらっしゃいますルーツオブジャパンの代表取締役港玄道さんにお話を伺いました。本当に貴重なお話ばかりでした。なんか私のちっちゃなその第一歩がなんかお力になればいいなというふうに感じる1週間でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。